Tokyo.net Radio.
皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。真夏の時期ですね。東京では7月半ばに梅雨明けしてから厳しい暑さですけれども、いかがお過ごしでしょうか。今回は第195回の放送です。皆さんはどのように暑さと向き合っていらっしゃるでしょうか。季節の感覚が両極端になっている近年ですが、その中で工夫できることを見出していきたいですね。涼しさを感じられる、もしくは体の熱を解放できる食べ物を取り入れるとか、熱を逃せる衣服などもポイントかもしれません。さて、昨年から時々落語を聞きに行く機会を作ってるんですけれども、落語の中で感じられる日本の文化や人情、日本人が大切にしてきた感覚を言葉遊びやストーリー、表現全体として感じることができ、大変興味深いなと感じているところなんですけれども、落語家の方が複数の人物を見事に演じ分けていらっしゃって、聞いている人たちを面白おかしく楽しませることができる文化というのは本当に貴重だなと思いました。特にメインのお話に入る前の導入部での語り、これを枕というふうに呼ぶようなんですけれども、これは落語家さんの個性がまた一層現れて、魅力を再発見する一面だなというふうに感じました。ここでライブのお知らせです。今月8月18日火曜日の夜に対バンでのライブに出演させていただきます。会場は神楽坂天窓さん、会場時間は午後6時半、開演は午後7時の予定です。今回は5月の祖師ヶ谷大蔵エクレルジさんに続いて、ピアニストのテーゲさんとご一緒させていただきます。昨年2025年に神楽坂天窓さんとして復活された、僕が以前からお世話になっていた天窓さんでの開催ということでして、今から本当に楽しみにしております。神楽坂天窓という名前がついているんですけれども、最寄り駅は JR 総武線、東京メトロ各線、そして都営大江戸線の飯田橋駅になります。僕たちの出演時間は午後8時55分から9時35分の予定となっております。ちょっと遅い時間となるんですけれども、もし、ご予定空いていらっしゃいましたら、お越しいただけたら嬉しく思います。そしてピアニストテーゲさんのソロピアノのパートもありますので、ぜひお楽しみになさってください。そして第20回記念公演でもあります響き合う物語ストーリー20がですね、11月14日土曜日の夜に開催です。会場は今回もグレープス北参道さんです。今年2回目の企画公演ということでして、たくさんの様々な、ね、作品をお届けいたします。今回のテーマはですね、自分とつながるです。ぜひお楽しみいただけたらと思っております。続きまして、モーメントオブトゥルースのコーナーです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですね。心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今回もですね、毎日の中で大切だと感じた言葉、そして、僕の恩師からの言葉として、お届けしたいと思います。等身大で相手を見つめ、瞬間をエンジョイするです。様々なプレッシャーのもと、何かを発表したり伝えたりするというシーンって皆さんもご経験があると思います。仕事ではもちろん、学校でもそのような場面は皆さんきっとありましたよね。どうしても緊張を感じたりするということはあると思うんですけれども、その今という瞬間に集中をして、その経験を楽しむ気持ちを持てたら本当に素晴らしいんじゃないかなと思います。それでは CM の後、 ゲストをお迎えするラポールのコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは、韓国ナビゲーターのミシェルさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ミシェルです。
はい、今日はですね、さまざまな、ね、ことをお伺いしていきたいと思ってるんですけれども、韓国ナビゲーターということで、韓国についてね、文化ですとか習慣とかに関してとても熱、ね、切してらっしゃるので、いろいろお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、
僕自身はね、韓国にまだ行ったことがないので、本当にいろいろ教えていただきたいなと思ってるんですけれども、
はい、ぜひ。
はい、で、韓国の文化とか芸能が日本ではすごく、ね、人気のあるこの頃なんですけれども、韓国の、ね、視点といいますか、両方を知っているからこそのお話ね、きっといろいろお聞かせいただけると思うんですけれども、
はい、
まずは食文化っていうのがね、やっぱりすごく気になるところなんですけれども、
はい、
食事のところで、まあ、食事食べる時の習慣だとか、食べ物を通しての向き合い方みたいなところ、なんかこう日本と違うなと思うところってどんなところになりますか？
そうですね、まず大きくはやっぱり、はい、すごい食べることを大切にしていて、はい、よく聞くと思うんですけども、はい、韓国の挨拶でよく、はい、ご飯食べた？パンもごっそ？っていう風に聞くことがあるんですけど、これはまあ、日本だといきなりご飯食べたって言われるとびっくりすると思うんですけども、
確かに
これは一個のコミュニケーション、すごく基本的なコミュニケーションの一つで、やっぱりご飯を食べることっていうのをすごい大切にしているっていう文化の一つかなと思います。
このご飯を食べたって聞くのが、なんかその距離を縮めるような挨拶ってことなんですかね？
そうですね、あとはまあ近い距離だからこそ、あなたがご飯を食べたか気にしているよっていう一つのコミュニケーションかなと思います。
なんか気遣いっていうことですね。
そうですね。
なんかじゃあそれを知らないと、なんかいきなりなんでご飯のこと聞かれたのかなってちょっと思っちゃうかもしれないですね。日本の方だとね。ああ、なるほど。で、食事をする時のなんか作法というか、お行儀作法みたいなところでの違いだったりしますか？
そうですね、もう昨今も韓国ドラマをご覧になってる方がすごく多いと思うんですけど、はい、一番代表的な例を挙げるとするなら、はい、やっぱり食器を持つか、持って食べるか持って食べないか、お茶碗を、はい、日本だと行儀よく召し上がる時って必ずお茶碗を持って食べると思うんですけども、
はい、
韓国はもう、食器を置いたまま、
はい、
ちょっとなんならこう片手を下に下ろしたまま、
はい、
肘をつきながら食べるっていうことが、
はい、
よく多分韓国ドラマとかでも描かれてると思うんですけど、これは決して行儀が悪いわけではなくて、
はい、
韓国では一般的な食事の、風景だと思います。
なるほど。別に肘をついてるからといって、別にそれがお行儀が悪いとかでは全くなくって。
そうですね。
あとその韓国のお料理を食べる時のこう器って、日本だと多分陶器だったりとか、すると思うんですけれども、韓国のお皿とか結構金属のことが多いですよね。
はい
はい、熱い、やっぱり熱いってい
う感じ
ですかね。そうです
ね、だから熱いので持てないっていうのも一個、食器を持たない理由の一つかなと思います。
なるほど、そうですよね、火傷しちゃったりとかね。
そうですね。
あとお箸が、これなんかちょっと気がついたんですけど、お箸ってなんか日本の箸よりちょっと長いような気がします。
そうですね、あとは 日本のお箸って割とこう、はい、あの筒型というか、うん、こう丸みを帯びてると思うんですけれども、はい、韓国のお箸ってすごい平べったい感じになっていて、どちらかというと、はい、韓国はお箸よりも、はい、あのスプーンをよく使う文化だと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよね。なのであの結構お箸の使い方があんまりうまくないっていうことを、はい、韓国のテレビ番組とかを見てると、あのそれを言及していることがあるんです。日本だと、はい、お箸を使うことが結構当たり前というか、うん、お箸で食べることが多いと思うんですけど、
そうですよね。
韓国はご飯とかも基本的に、はい、スプーンで食べることが多いかなと思います、
はい、そのスプーンも金属でできてるんですか。
そうですね。ただやっぱり食器を持つ時ほどなんか口の中でそこまで結構熱いものに、まあ、猫舌の方もいらっしゃると思うんですけど、あ、そうですよね、結構その熱に我慢できるというか、あ、手ほど直に熱いってなったりはしないかなと思うんですけど。
なるほど。でも箸の使い方結構違うんですね。そのなんか日本だと必ず、まあ、基本何を食べるにでもお箸はあって、まあ、もちろんフォークとかナイフとかも、ね、あったりするんですけど、
そうですね、結構これはもしかしたらすごいびっくりされてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、箸渡しって日本だとタブーじゃないですか、
うん、そうですよね、はい、
まあ、お葬式とかを連想させると思うんですけど、はい、韓国では結構箸渡しをすることが多くて、
これは結構衝撃ですよね。
そうなんですよね、うん、私も結構その日本の、はい、まあ、日本で生まれ育ったので、はい、韓国の親戚と会った時に、はい、本当に親しみを込めて、はい、お魚とかをこうやっぱりお箸の使い方がうまくない若い方とかのために、うん、はい、年上の方がお魚とかを、はい、焼き魚をこうほぐして食べなって言ってこうお箸でお箸同士で渡してるのを見た時にすっごいびっくりして、
そうですよね、
それは食事のマナーとして良いのだろうかと思ったんですけど、意外と皆さん普通に受け入れられてましたね。
じゃあそれを知って韓国に旅行するのと、うん、知らないのとではもう大違いですよね。
そうですよね。もう日本の方がご覧になったらきっとすっごいびっくり、うん、結構なんだろう、バラエティ番組とかでもやってるところを見ると思うんですけど、
はい、あ、そうなんですか。
びっくりされる方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
それはもう本当に日常の風景ってことなんですね。
そうですね。親しければ親しいほど結構やってる方は多いかもしれないですね。
なんかそのこれは日本との韓国の共通点かもしれないんですけど、親しい関係の人とのこう間柄でのこうやり取りとか行動 と、まあ、そこまで親しくないなんていうんですかね、社会的な関係というか、まあ、ちょっとこう距離のある関係とでのこう行動や言葉の使い方の違いって結構大きいですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあ、これは本当にまあ本当に今多様化の時代なので、うん、はい、こう一概にこう主語を大きくしすぎるとちょっとなかなか表現しづらい部分もあるんですけど、例えばその日本で、まあ、パートナーシップを結んでる、はい、まあ、恋人同士とかで、うん、一日にどれぐらい連絡を取るかとかも、はい、やっぱり韓国と日本で全然違ったりするんですよね。韓国の、まあ、私、まあ、友人もたくさんいますし、職場でも、はい、ご一緒することが多いんですけど、はい、もう連絡の頻度がとにかく高いというか。
あ、そうなんですね。
もうご飯食べたよとか、今から帰るよとか、別に恋人同士じゃなくても、はい、シェアしてきてくださったり、ね、
そうなんですか。今まあいろんなツールがあるじゃないですか、はい、そのスマートフォン使ってもそうなんですけど、はい、相当メッセージのやり取りが多いっていうことですか。
そうですね、もうなんか分刻みでやり取りをするんですけど、
あ、すごい、
まあ、それこそ韓国 の、 親戚ともやり取りをしてて、はい、なんでミシェルはそんなに返信が遅いんだって言ったことがあってうん、そんな1日ずっとスマートフォン触ってるわけにもいかないし、ですよね、自分の時間も必要だしって言ったら、なんか壁を感じるっていうようなことがありました。
じゃあ例えば韓国の方とお話をしてて結構スマホいじったりとかなんか返してるのを見てもそれはもうそういうやり取りがもうとにかく多いからっていうことを知ってた方がなんか知らないとあれなんでこんなにって
そうですね、なんかなんだネット情報なんですけど、はい、今年か2025年は、
はい、
日本人の女性と韓国人の男性の、
はい、
結婚する、
はい、
結婚率上がったっていう風にすごく、
はい
記事になっていて、
はい
韓国人男性と日本人女性の結婚が、うん、例年より大幅に増えたっていう風に伺っていて、はい、やっぱりマメらしいんですね韓国の男性が。こう連絡もすごくマメにするし、はい、でもその結構日本人同士だと、
はい、
まあ人によると思うんですけど、うん、そこまで頻繁に連絡って、
うん、
取り合わなくても、
はい、
まあそれなりに信頼関係ができてたら、
うん、
いいんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
やっぱり韓国ではそれはちょっとよそよそしいんじゃないっていう風になるみたい
距離感がなんかあってみたいな、はい、それは結婚をされてからもそのマメさというか頻度高いっていうところは変わらないんですか、
うん、どうなんですかね、まあ、これも人によると思うんですけど、うん、やっぱり結婚してからは、
はい、
そこまでちょっと減ったかもっていう友人が多かったかもしれないですね。
うん、面白いですね。
そうですよね、うん。あとはパーソナルスペースがだいぶ近い気がします。はい、
あ韓国の方が、
はい、
相当例えばじゃあお友達同士もそうだし、友達とは行かない知人とかでもちょっと日本よりは近い感じですか。
そうですね。なんかその結構やっぱ日本って世界の中でも結構パーソナルスペースをしっかり保つ方だと思うんですけど、
はい、
なんだろう友達同士で韓国だと手をつないだりとか成人をしても腕を組んで歩くとか、
はい、
なかなか日本だと
そうですねなんか以前よりは増えてきてるような気はするんですけどただ昔はまずそこまでじゃなかったと思うんですよね、うん、昔してもどれぐらいだろう20年前とか、うんだいぶ前から韓国だとそういうスキンシップというか距離感って近かったり
そうですね、うん、なんかその結構こうボディタッチとかも
あ、はい、
その何の意図もなしに、こう普通に友愛の気持ちでしてきたりとか あとはシェアすることが例えばその、はい、そうですねこう服をシェアするとかも友人同士で あるみたいですね
それ結構面白いですね
びっくりですよね、
貸してとか貸してあげるよとかが結構頻繁にそういう話とかもあるんですね
そうですねなんかその日本だと親しき中にも礼儀ありというか、
はい、
親しいからこそこう配慮をして、
はい、
相手が心地よく過ごせるようにっていうのが一つのこうまあ友人関係を長く続けていく大切な掟というか、まあ、そうなると思うんですけど、はい韓国だとやっぱり親しいからこそ何でもシェアして何でもぶつけ合ってっていうことが結構まあある意味情熱的なそういう文化があるのかなと思いますね、
いや本当面白いですね、
うん、本当に近いのにちょっと結構大きく差がある文化かなと思いますね
そうなんですねそうしましたですね。ちょっと後半もまた韓国に関するトークとかいろんなことをお聞きしていきたいと思うんですけれども、ここで、音楽のコーナーに行きたいと思います。今日はですね、シンガーソングライターの方のですね、音楽をご紹介したいと思っております。木の葉琴の葉さんというですね、神戸をベースに活動して様々な場所でもね、ライブ活動されている方なんですけれども、木の葉さんの万華鏡という曲をご紹介したいと思います。それではお楽しみください。
くるくる回る万華鏡、キラキラ光る夏の太陽、世界は回る万華鏡、ゆらゆら揺れる街の影、ローフォー見上げ見たら新しい空、重たい時計 吸い込まれそう。
この葉ことの葉さんで万華鏡をお送りしました。それでは、CM に続きまして朗読のコーナー、そしてトークと続けていきたいと思いますので、後半もお楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしているんですけれども、今日は短いストーリーをお送りしたいと思います。実はですね、今日落雷が激しくて、もう大雨にちょうどね遭遇したんですけれども、それを思いながらストーリーを書き起こしてみました。短いお話なんですけれども、お楽しみいただければと思います。それでは落雷の日、お聞きください。7月だというのに気温が40度近くまで上がり続けているある日、近くで落雷があった。バケツをひっくり返したかのような大雨が降っているにもかかわらず、気温は下がらず、まるでお風呂に入っているかのような感じである。落雷のため停電し、電車は途中で止まってしまった。冷房の効かない車内は、サウナと言ってもいいのではないだろうか。走り抜ける電車の窓からは、どこで大雨が降っているか、どこで雷が落ちたかがわかるほど、空の色が違って見える。雷の光、エネルギーを目にすると、そして大雨の威力を感じると、人間は小さな存在だと実感する。この大自然を前にして、人はどのように受け取るのだろうか。何か大切なことを考えるきっかけを与えてくれているように考えた。受け取り方は人によって違うが、一つ一つのことをきっかけにして、どう捉えて、どう向き合い行動するかで、進む道は変わる。どんな道に進んでいきたいかを見つけることもできるのだ。はい、短いお話でしたけれども、落雷の日というお話をお送りしました。はい、朗読をお聞きいただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。
いや、なんかこんなに目の前で朗読を聞けるなんてなんて贅沢なんで、今日本当にすごい大雨でしたね。
でしたね。
なんか今いろいろ思い出しました。電車の中と今日電車の中から見た大雨を
ね、本当になかなかここまで降ることはないんじゃないかというような感じだったんですけれども、それも一つのなんか、ね、自然との触れ合いというか、そこでね、何かこう気づいたりとかね、
はい、
感じたり考えたりっていうことがあるので、それもね大事なことかなっていうふうに思ってちょっと書いてみました。
素晴らしい。
はい、お聞きいただいてありがとうございます。それではですね、トーク続けていきたいと思うんですけれども、ここでメッセージシェアリングのコーナーということでですね、大切にしている言葉、ミシェルさんが大切にしている言葉とか心に留めている言葉をご紹介いただきたいんですけれども、
はい、ですね、最近なんか私はこうすごい好きな言葉の一つなんですけども、
はい、
人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実であるという言葉を、
はい、
この言葉がすごく大好きで、
はい、
なんかこう今よくあるじゃないですか、潜在意識とか、
うんうんうん、
そういうのが今いろんな方もおっしゃってると思うんですけど、はい、
うん、
まあ、 イメージトレーニングスポーツ選手がされるように、
はい、
こうやっぱり自分が思い描くものっていうのは実現可能なんだろうなっていう、ある種希望を持てるっていうので、すごく好きな言葉。
やっぱイメージできるっていうことはね、それがこうイメージできるんだから行動にもね結びつけられそうですもんね。
そうですね、あまり自分に制限をかけずにいろいろチャレンジしていきたいなと思っています、
ね、自分で閉ざしちゃったらそれ以上はねないですもんね。
そうですね、
本当可能性にね満ち溢れてるっていう気がしますよね、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。そしてですね、東京ネットラジオのゲストページに、ミシェルさんの、プロフィールを書かせていただいておりますので、それもぜひチェックいただけたらなと思います。それでは、引き続き、トークに戻りたいと思うんですけれども、韓国と日本の文化習慣の違いの中で時間の感覚というのはどんな感じですかね。
よく日本で、はい、私の友達もよく言うんですけど、コリアンタイムっていうものがありまして、約束の時間から5分から10分遅れるということなんですけど、
はい、
結構こう友達同士、日本だと時間をきっちり守って、はい、守るのが礼儀というか、すごく信頼関係において大事な部分だと思うんですけど、
はい、
韓国の場合だと親しいからこそ5分10分ぐらいは待ってよねっていう、まあこれも、まあ、全員とは言わないんですけども、
はい、
結構そういう意味では時間の感覚が、まあ、家族同士でも結構こうあるじゃないですか、ちょっと、まあ、お兄ちゃんだからちょっと待ってもらってもいいかなみたいな、
なるほどね、
そういうのが結構友達にも適用されるというか、本当に情を分け合う文化だなっていうのと、まあ、それをこうきっちりされてる方だとストレスに感じる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その割には結構せっかちな方が多いんですよ、
ね、あ、そうなんですね。
早く早くってご飯食べる時も早く早くって言ったりとか、あと電車のホームで降りてくる方を日本の方ってすごいきっちり
待ちますよね、
それがあまり韓国だともしかしたらないかなっていうのが私の印象でしたね。
乗ってきちゃうってことですよね。
もうすぐ乗ってくるっていう、結構それが当たり前だったりしますね。
例えばその時間、例えば待ち合わせで早めに行っちゃったりすることあるじゃないですか、
はい、
そうすると韓国の人だと、なんかこう今日なんていうか友達じゃないとか思っちゃったりするんですか。
っていうよりかは、まあそれは結果自分が選んで早く来てしまう性質って、はい、今それこそその MBTI とかって
ある、はい、
あれ韓国だとすごい聞くんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
その T か F かっていうのもそうですし、はい、P か J かその即興的なのか、
はい、
計画的なの
か、あ、なるほど、
みたいなので計画的な人に対して結構こう、はい、偉いねっていう目線で見てくださる方が多い気がします。
面白いですね、
はい、
なんか日本以上にじゃあそういった会話とかが結構頻繁にあったりするんですね。
すごく多いと思います、この前までは血液型とかで結構お話ししてたんですけど、
はい、
もう今は MBTI 絶対聞かれますね。
そうなんですね、
はい、
でも本当に日本と韓国の違い結構ねたくさんあってすごく興味深かったです。なんか僕自身が実はあまりねラジオではお伝えしてないんですけど、異文化間コミュニケーションが専門なんですね、
はい、
なのでいろいろな文化の比較とかこう違いとか共通点とかっていうのをなんかすごく聞くのが改めて新鮮だなっていう感覚でお聞きできたので本当楽しかったです。
ありがとうございます。
はい、今日お越しいただいていかがでしたでしょうか。
いや、ちょっとこういう場でお話しすることが初めてだったので、ちょっと緊張してたんですけども、
でも本当お話すごい分かりやすくて、
本当ですか、
韓国のこともっといろいろ聞きたいなっていうふうに思ったんですけれども、やっぱりこういうふうに一つ一つのことを聞いてみないと、あ、こういう習慣だったんだとか、あ、これ知らなかったとかってたくさんあるんだなって思いました、
う
ん、
私も当たり前だなと思っていたことが意外と当たり前じゃなかったんだなっていう気づきになったなって今回こういろいろお話を考えてみて思いました、
はあ、でそれを知っているか知ってないかでいろいろなそのこう人間関係の作り方とか それこそこう文化を理解するっていうのって、まあ、友達にもなれますし世界の平和につながるから、いろいろな文化を知るって本当素敵なことですよね。
そうですね、時間もかかるんですけど、うん、その分絆が深まるのなっていうふうに思いますね。
ですよね。なんかいいとか悪いではなくて、それぞれのその時間の積み重ねというか蓄積とかもあるし、そういう文化になったこう歴史背景とかなんかいろんな理由があるから、そういうの知ってるだけでなんか豊かな気持ちになりますよね。
そう、なんか素敵な言葉でそんな風におっしゃっていただけるとすごく嬉しいです。
あ、いや、もうこちらこそ本当にいろいろ教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストは韓国ナビゲーターのミシェルさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日も本当にねすごい楽しい時間を過ごさせていただいて、いろんなことを知ることができて、やはりラジオを通していろんなメッセージをね皆さんにもお届けできて、本当に楽しい時間でした。本当にね暑い時期ですので、皆さん水分補給たくさんして、ね、夏に負けないで、お過ごしいただけたらと思います。それではまた来月お会いするのを楽しみにしております。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月。